なんか先週は仕事が慌ただしくてですね、あっという間の一週間だったんですよね。あ、もう一週間経つと思って。で、まあそんな中ですね、ダイエットを引き続きちゃんと続けられてるかなというところでございます。体重としてはですね、一週間前と比べて約1キロ減りまして、11.9 キロ。この7月1日から始めたダイエット 11.9 キロまで来ました。まあ、約12としてもいいですかね。12キロ痩せたということで、現在の体重が 82.9。そろそろ70キロ台が本当に見えてくるところですね。うん。BMI 的にはですね、あと 6.5 キロ痩せれば、あなたは BMI 的に言ったら標準ですよという、くくりに入ることができます。楽しみです。いろいろなモチベーションを高めて頑張ってきたなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。オープニングトークでもダイエットの話しましたけれども、ダイエットできついことは、まず第3位、筋トレです。腹筋ローラーを毎日やってるんですね。毎日やってます。踏み台昇降という有酸素運動及び筋トレを30分以上っていうのも毎日やってるんですけど、これの前に、腹筋ローラーをきつくなるところまでやる。今は22、3回ぐらいでもう結構きついんで、それでやめてるんですけど、まあ、腹筋ローラーがですね、この踏み台昇降への入り口になってるわけですよ。筋トレしてから有酸素運動って思ってるんで、とにかく腹筋ローラーをしないと踏み台昇降に行けないわけですよ。なんか踏み台昇降だけやった方がめちゃくちゃ痩せるよって言うんだったら、もう絶対筋トレやりたくないの。腹筋ローラーなんかもうたかがね5分もしないで終わるんだけど、なんかね、そこのモチベーションが上がりきらないというかね、きついっていう中の一つに入ってますね。で、その第3位の次が食欲ですね。まあ、1位、2位が同率的なところはあるんだけど、食欲に耐えるっていうのは、まあ、たまに相当なこう食欲が襲ってくるときあるんだよね。うわ、今食べたいな。でもそれ我慢しよう。我慢した分痩せてるはずっていう、そこの言い聞かせで、なんとか、こらえることはできてるんだけど。で、第1位が、ご飯作り。いや、これでも語弊があるな。ご飯作りがめちゃくちゃきついとか、辛いってことじゃないんだけど、美味しいものを作って、食べたいんだけど、それは、我が息子たちにしか食べさせられないみたいな。もう相当なものだったら一口二口はもらうんだけど、でも基本的にはもう子供たちのためだけに作るっていうところかな。あ、僕は食べれないけどこんなうまそうなものができてしまったみたいな。ちなみに神さんもダイエットしてるんで、夜とか僕が作ったものは今食べてない時期なんですよ。だから僕が用意するご飯っていうのは子供二人分だけなんですよ。それがですね、その普段の4人分のご飯を作る時よりも力が入るというかこだわっちゃうみたいな思いで作っちゃうんですよ。で、その思いで作ったくせに自分は食べれないっていうこの辛さを感じてしまってるっていう。まあね、これがですね、最近僕 X で、作った日はほぼ毎回あげてるんですよ。で、毎回同じフレーズで、カテゴリー分けというか自分の中で分かりやすくするために同じ言葉の始まりで X で投稿してるんですけど、おい息子たちとか、おい息子どもっていうフレーズから、今晩はご飯何々だぞっていう、書き込みをしてます。過去にはですね、ネギ塩豚タン丼だよとか、2種類の鶏肉汁つけそばだよとか、今日は豚のピカタ丼だよとか、なんかそういうことと、これを作るにあたってどうしたのかとか、この料理はこういうもんなんだよとか、なんか今いろいろこうコメントをつけて、投稿しております。これが毎回食べれないっていうね。で、なんとかその抑えることができてるのは毎回、長男にですね、もう点数をつけてもらうことにして、なんか、 これ美味しかったな、これまた作ろうかなって思うのって、自分が食べてみて美味しかった、ああもうちょっとこうすればよかったみたいな部分をこう調整できることが自分が食べることでいいことの一つでもあるんだよね。うん、だけど今回ほとんど食べないから、その息子からの感想点数を聞くことで、その改善ポイントだったり、ああこの料理はそんなに子供たち好きじゃないかとか、これよりはあれのがいいのかみたいな、こう判断材料になる、うん、で点数を聞くことで、まあ次に生かす何かを得られているという、ところで、まあなんとかね、食べなくても我慢できております。なんかね、X で毎回作ったものを写真であげようっていう意識があると、いつもまあこんなもんでいいかなっていうご飯に対して、一手間加えようとか、ちょっと変わったものにしてみようみたいな、そういうアイディアが逆に浮かんでくるので、いい傾向かな、いい効果だなみたいなことも思っております。で、息子に点数をつけてもらったのっていうのは最近なので、最近だと何があるかっていうと、トントロ焦がしニンニク焼きそばっていうのを、ほんと最近作ったんですけど、これは、まあ、85点でしたね。トントロの肉も入ってて、ニンニクをしっかりと焦がすぐらい揚げた油で炒めた焼きそばですね。具材も揚げ玉とか、普段入ってないような具材も入れて、ソース焼きそばとして作ってみました。これが85点でした。もっと高得点にならなかった理由は、息子曰く油が若干多かったかなみたいな、うん、油が多いと水の飲む量がちょっと多くなっちゃうんだよみたいなことを言ってて、確かに今回のこの焼きそばは油多かったんですよ。まあまあ減らせよって話なんだけど、油多いと美味しくなるんですけどね。なんかまあ人それぞれじゃない？僕は油多くても、油多い料理だと思える。まあ、例えばチャーハン。チャーハンね、家で作るチャーハンって油少ないかもしれないけど、お店で食べるチャーハンって本当に油多く入ってんのよ。だからお店みたいなチャーハン作りたいなとか思うと、家でも油若干多めに入れて作ったりとかしちゃうの。まあ、家庭料理なんだからそこはっていうところももちろんあるんだけどね。だから、ま、今回の焼きそばも、まあ、油若干ですよ。そんなドバドバ入れたわけじゃなくて、若干多めだったところを、まあ、息子にとったら好みとしては油もう少し少なめでいいよということでした。そしたら、ま、85から90のあたりの点数になってたのかなってところですね。他にはですね、変わり種のり弁風丼。もうこれ無理やり丼にしたところあるんだけど、まあ洗い物が少なくて済むというところと、あと僕は丼にすると食べやすいとか、なんかその一つのプレートで食べれる楽さみたいな、ところ好きなんですよね。だから例えばびっくりドンキーとか行った時にディナーとかだとさ、鉄板に置いたハンバーグも選べるけど、僕はディッシュだっけ、なんかこうワンプレートに入ったハンバーグセットみたいな方が食べやすいんですよ。要はだってハンバーグから出る肉汁とかもうご飯とダイレクトにこう一緒に食べることができたりとか、なんかその一枚だけに集中して食べれるっていうところが食事としてすごく僕は好きなんですよね。鉄板のハンバーグ見て、別皿のスープ見て、別ボウルに入ったサラダ見てって言って、こう、まあね、いろいろ三角食いだなんだっていう食べ方ももちろんいいのかもしれないけど、僕は結構ワンプレートものっていうのは好きですね。全部ごちゃごちゃにしろってことじゃないよ。ワンプレートの中にちゃんと分別されてたりしたらいいかなっていう。まあ、それでも、まあ、今回丼にしちゃったんで、ご飯の上に、海苔弁の上にいろんな具材が乗ってると。ハムカツ、ナスの煮浸し、こんにゃくを煮たやつ、きんぴらごぼう、しめじのトマト煮、きゅうりのカニカママヨあえを海苔ご飯の上に乗っけたんですね。まあ、ハムカツっていうのが肉料理ではあるけど、一見やっぱ子供が喜びそうなものそこまで入ってないんだよね。だけど、うちの子供からすると、まず、次男はこんにゃく大好き。あと、ナスの煮浸しもめちゃくちゃ好き。長男は、きんぴらごぼう大好きだし、何より、いろいろなおかずを食べるっていうご飯が好きだし。うん。だから、この、変わり種の点数はですね、83点でした。焼きそばより低いんかいっていうところなんだけど。でも、だから、焼きそば85点も高得点なわけよ。うまいんだもん、あれ。焦がしニンニクのオイルめっちゃ使ってて。だけど、この、いろんなものが乗った海苔弁は83点でしたね。 なかなか厳しいんですけどね。お好み焼きも作りました。次男が先ほど言ったようにこんにゃくが好きだったんで、こんにゃく入りお好み焼きね。ラジオ焼きみたいなものもあるんで、別におかしなことじゃないなと思ってるんだけど、普段はこんにゃく入れないところこんにゃく入れて作りました。そしたらですね、長男的にはこんにゃく入りで85点。もう、これもなんか高得点じゃ高得点なんでね。ところがですよ。もう、そのお好み焼きを結構大きめのサイズ2枚を長男に食べてもらったんだけど、足りないと。でももう揚げ玉やら、こんにゃくやら、長ネギやら、もうないんだよ、この具材が。で、唯一あるのがキャベツだったんだけど、今キャベツ焼きにしちゃおうかなと思って冷蔵庫開けたら、納豆と、あともう、どうにか処分したいなと思ってた、大葉があったんですね。あ、この納豆と相性いいし、よくお好み焼きって山芋でふんわり感出すから、納豆でふんわりとした、で、かつ大葉の爽やかな香りが、ね、ソースで結構重いからお好み焼きって、爽やかな感じ、出せれば、すごく美味しいんじゃないって、とっさに思いついて、で、それをですね、キャベツは1枚分また刻んで作って息子に出したらですね、まあ、なんとも言えない。もう、想像した通り、山芋の代わりになれたのかな。ふわとろ食感のお好み焼きになって、大葉の爽やかな香り。もう完璧だった。長男から95点いただきます。最初に食べたお好み焼きよりもふわふわで美味しいっていう、95点でした。今のところですね、一番点数低いのはですね、唐揚げなんですよ。唐揚げがね、75点。で、長男曰く、唐揚げは唐揚げであるから、これ以上を別に期待してないし、他がむしろいいと思ってほしいって言ってくれた。うん。だから83点の海苔弁とかも、本当に悪くない。だからこの75点の、別に全然美味しいと思える唐揚げを75点という基準と思えば、先ほど出たものは全部超えてるわけだよね。で、過去最高得点っていうのがあるんですよ。それはですね、混ぜそばです。今結構巷でラーメン屋さんの中にもあるし、もう専門店もあったりするんですけど、混ぜそばって来てますよね。別に定義はそこまでないんだけど、麺の上に、まあ、ネギとか海苔とか魚粉とかチャーシューとかもうニラとかなんかそういうものをですね、綺麗に並べて真ん中に卵黄を乗ってるのが多いかな。で、それをもうガシャガシャーと混ぜて食べる。もちろん下には濃いスープというかタレかな、タレがあるので、しっかり混ぜることで味が回って、もうなんかジャンクな味わいというかね、もうこれを激辛にしても美味しいし、辛いの苦手だったらそういうの入れないでも、もう本当にジャンキーな味わいで美味しいみたいな、やみつきになるみたいなので今人気なんですよ。で、これを作りたいと思って作りました。入れた具材はですね、ひき肉を辛めに炒めたやつ、ニラを刻んだやつ、鶏の胸肉で作ったチャーシュー、海苔、魚粉、長ネギのみじん切りですね。あとは市販の背脂スープの素を使って、まあ、背脂を主にこう見た目で使いたかったんで、そこに綺麗に並べました。あとはマヨネーズですね。マヨネーズがね、意外と合うんですよね。酸味とクリーミーさを足せるっていう。で、その、麺はね、僕結構自分のオリジナルというか、まあ、こんなことをお見せしてるのかなどうかなってわかんないんだけど、でも、あくまでも家で作るものだから、麺茹でたてのものを、こう、丼に置くとさ、麺って結構くっついちゃうじゃん。だから僕すぐにラードを入れて、麺を和えるの。で、プラス、麺つゆを若干入れます。小さじ1杯、2杯ぐらいは、麺つゆとラードで麺を和えます。だから、この混ぜそばはしっかり混ぜ込まなくても、もう麺自体に濃厚な味わいがついてる状態になるんですね。そこをさらに、いろんな具材と混ぜることで、深みのある味わいにしたという混ぜそばなんですよ。これが息子の100点です、今のところ。これ超えられるのかね？まあ、またね、100点料理あったら、ここでお話ししたいなと思っております。エンディングです。小田カルチャーはですね、また9月も後半2週間に1本1本、更新されることになります。楽しみにしてくださった方、もう一週間だけ楽しみにしていてくれたら嬉しいなと思っております。ということで、なだらか向上心、甘い先生、お疲れ様です。それではまた次回、また菊池とりしたメガネたまりでもあるよ。お疲れ様です。